それでは、聖書箇所をお読みいたします。ルカの福音書、23章、32節から43節まで。よろしいでしょうか。お読みいたします。他にも、二人の犯罪人が、イエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクロと呼ばれているところ、に来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人を十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を化けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて酔葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないから自分と私を救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神も恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときは私を思い出してください。イエスは言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。それでは、二人の罪人と題し、田辺さんにメッセージをしていただきます。お願いします。
はい、では、まず一言お祈りさせてください。天の父なる神様、今日また私のようなものがお話しさせていただくことを、いただく機会を与えられて感謝します。どうか、まず私の口を清め、そして聞いてくださる方々の耳を清め、そして我々みんなの心を清めてくださるようにどうかお願いします。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
ね、
何度も言ってるようにね、神学校とか行ってない自分が、こういう超有名な聖書箇所をネタにするっていうのは、結構、リスクがあるのかなと思ったりもします。まあ、すごい有名な箇所ですけどね。十字架に関するところです。まずね、今日聖書箇所に入る前に、十字架そのものについてちょっと考えてみたいんですけれども、単に十字架って言うんだけど、細かいところまで私たちはあんまり考えることないと思うんですよね。まずイエス様が捕らえられた。で、十字架にかけられる前にすでにですね、嫌がらせというか、もう処刑が始まってるわけですよね。聖書箇所まではちょっと覚えてないんですけれども、まず、目隠しをされて、ローマ兵たちに引っ叩かれたとかありますよね。これ引っ叩かれるときって、目隠ししてるときとしてないときって全然違うんですよ。なんでかというと、例えばですね、昭和育ちなわけですけれども、ね、私も、先輩に体育館の裏に呼ばれて、腹食いしばらねとかってビンタ食らわされるのと、目隠しされてる時にいきなりビンタ食らわせるの全然違うわけですよ。受け身を取る、覚悟をするっていうのがなく、見えないところでいきなり叩かれるというのは、本当首もおかしくする可能性があるし、下手すりゃ歯も簡単に折れるかもしれない。わかんないですけどね。そういう中ですでにイエス様は、 屈辱を浴びていたということも覚えておいていただきたいんですね。で、その後、今度は、自分で十字架を背負って、このドクロと呼ばれる丘まで行かなきゃいけなかった。みんなの前を通ってですよ。この人は罪を犯した人間だという、もう見せしめというのはもうすでにそこから始まって、あ、ごめん。その前にもっと重要なことありました。鞭ですよね。鞭でたくさん打たれてます。で、処刑が始まってるって言いましたけど、この鞭に耐えられずにすでに死んでった人たちも結構いたそうです。鞭って言ってもね、先っちょに石の破片かガラスの破片みたいなのがあるんですよね、確か。だから、鞭の先っちょが背中に当たったら、それだけで肌を切り裂くっていう、肉を切り裂くっていう、もうとんでもないものだったそうです。そういうのもイエス様は、生き延びたっておかしいけど、耐えなきゃいけなかった。その後に十字架を担がされて、丘まで向かったということなんですよね。今度は、十字架にかかります。で、十字架そのものっていうのはすごいえげつないんですね。例えばですね、よく映画とかでイエス様の手のひらに穴が開いてるんですけど、おそらく手のひらじゃなかったんですね、釘が打たれたのは。なぜかというと、手のひらというのは指と指の間が柔らかいんで、体重支えきれないんですよ。ここに釘を打っても、体重がかかってぶら下がってる間に、指と指の肉が裂けて落ちちゃうんですね。だから手首をやられてたと言います。手首打たれてて。で、ここにはいろんな神経が集中してます。だからめちゃくちゃ痛いはずです。ね。よくリストカットっていうけどね、これで自殺を試みる。危ないところなんですね、傷つけたら。ですけど、ここには骨がある。手首には骨があるんで、手首に釘を打っても、そこには体重はとりあえずかかるんですよね。めちゃくちゃ痛い話になるんです。で、足にも釘を打たれます。足ね。だから足、バタバタできないんですよ。手が痛いからって足を振ったりできないわけです。足に釘打たれて、足にも釘打たれたところに体重がかかります。よく絵を見て、ちょっと今日は十字架にかかってる絵を用意してないんですけれども、大体イエス様の足って曲がってますよね。なんでかというと、わざと曲げてるそうなんですね。大体45度ぐらいに。これなぜかというと、皆さんちょっと考えてみていただきたいんですけれども、釘とか打たれてなく普通の状態で、膝を45度にしてずっと立てれますか？立てれないんですよ。疲れるんですよ。太ももとかのね、筋肉じゃ支えきれないんですよ。だけど十字架でそういうことをさせられることによって、手と足は痛い。太ももも力が入らない。で、手は両手がですね、45度ぐらいで傾いたまま上に上がってますよね。例えばです。釘打たれずに、例えばどっかに腕を、手首か、結ばれるとします。我々がね、十字架のような形で。それで、ぶら下がって手が45度。しんどい話です。なんでかというと、呼吸できなくなります、今度は。ね。で、ひどい時には肩が外れます、関節が。外れるそうです。力の抜け方、体重のかかり具合によっちゃ。で、肩が外れたら、今度はいろんな関節がおかしくなります。そっちの関節がダメになるかもしれない。肺もおかしくなる、ね、圧迫されます。で、呼吸ができない。人間は呼吸できない時どうなりますか？力を入れるんです。力を入れるということは、すでに釘を打たれてる手首と足に力が入るんです。しんどいから体を上に上げようとするんです。ね、両手上がったままでしんどいから、呼吸ができなくなったら上に自分の胴体を上げようとする。そしたら、釘が刺さってる手首に体重がかかるんです。痛いからまた体が落ちる。この繰り返しなんですね。この繰り返し。で、さっきイエス様の膝が曲がってると言いましたけれども、絵によってはですね、ちょうどお尻のあたりに椅子のようにちょっと箱みたいな板が出てる絵っていうのを見たことあるんじゃないかと思います。ちょっとだけ突き出てるんですね。これ何かというと、ちょっとだけ座らすことによって生き延びさせるわけです。わざと。なぜかというと、さっき鞭打たれてる段階で死ぬ人いたっていうんだけど、本当のただの処刑だったらそこでいいじゃんと思うわけですよ。そこで首切るなりなんなりすればいい。十字架というのは、人々に対するローマ帝国に逆らったものを見せしめるために行われてたんですね。 だからよく絵とかね、あと、まあ、プロテスタントの教会は十字架しか飾ってないけど、カトリックの教会で大体イエス様もくっついてますよね。あれ、腰のとこ布巻いてるじゃないですか。見せしめだったらそんなことしないんですよ。ね。ないんですよ。素っ裸なんですよ。で、素っ裸で、まあ確かに牢屋に入れられてたり、鞭打たれたりで、ろくに飯は食わしてもらってなかっただろうけれども、生きてるってことは体にはまだ水分残ってますよね。だから、出るもんは出るんです。ちょっと、しょんべん生きていいから十字架を下ろしてっていう話じゃないんですよ。垂れ流しなんですよ。ね。汚い、臭い、えげつないわけです。それが十字架なわけです。そういうのをイエス様は通って来られたわけです。経験しざるを得なかった。ね、それが十字架。本当もグラフィカルに言うとね、具体的に言うとすごい朝からそんな話聞きたくないと思われるかもしれないけども、でも十字架がそこまでひどいというのをちょっと頭に入れておいていただきたいわけですね。ちなみにさっき見せしめだからちょっと椅子のようなものをつけて、長時間ほったらかしにすると言いましたけれども、記録では最高9日間生き延びた人がいるそうなんですね。9日ですよ。飯食わずに、血だらけで。ね、生命力すごいけど、本人はさっさと死にたかったでしょう。まあ十字架の詳細、十字架っていうのはまあえげつない。もう怖い。ね、人間ってこんなに残酷になれるんだっていうようなものをすごい象徴しているような処刑方法なわけです。で、先ほどイエス様が丘に向かうまで、十字架を背負ったと言いますけれども、途中で、別の人に変わるんですね。なぜかというと、もうイエス様、力が残ってなかった。それで、たまたま居合わせた人だろうと思われる、クレネ人のシモンという人が、ローマ兵によって、おい、お前運べってやらさせられるわけですよ。まあ、クレネというのは何？北アフリカの地中海に面しているところらしいんですね。で、田舎だったというふうに聖書に書いてあります。と同時に、このシモンという人は二人の息子がいたって書いてあるんですね。アレクサンドロとルポン。ルーポルか。ルーフォー。英語で言うとね、アレクサンドラのルーフォーっていう、二人の男の子の名前が書いてあります。で、まあ、なんで名前が出てるかというとわかんないんですけど、おそらく、その福音書を書いた時の対象、誰に読んでほしいってなるじゃないですか。その対象の人たち、確かこれ、マルコかなんかに二人の名前書いてあったと思うんですけど、マルコ書って確かローマにいるクリスチャンに読ませたかったのかな？ちょっとはっきり覚えてないんですけれども。で、その福音書を読ませたかった対象の人たちは、おそらくこのアレクサンドロとルポールかな？ちょっと覚えてないけど、この二人の子供の名前を知ってた、存在を知ってたからそういう書き方をしてたんじゃないかと言われています。まあ聖書にそこから書いてないんでね、断言はできませんけれども、可能性としては宣教師になったかもしれないという説もあるんですね。で、このシモンは十字架を運びます。で、この後シモンがどうなったのか、これもまた書いてありません。聖書にはね。だけど思うんですよね。よく日本の芸能人でも時々スポーツ選手でも、これは僕にとって背負わされた十字架だと思って歩んでいます。意味わかってんのかよとか思いながら聞くことあるんですよね。ただね、そこで思ってほしいんですよね。私たちは本当何らかの十字架を背負って生きてるわけです。ね、でもこのシモンのように、十字架にかかるのはてめえじゃねえんだよって話。十字架を背負って生きてはいるんだけど、最終的に十字架にかかってくださったのはイエス様だっていうのを覚えておかなきゃいけない。そのえげつない十字架です。残酷な十字架です。私たちがいくら偉そうに、これは与えられた重荷ですとか言ったところで、最終的に背負ってくださるのはイエス様というのはね、覚えておかなきゃいけないと思うんですよね。そして今日の聖書箇所のように、イエス様と共に十字架につけられた二人の強盗がいたわけです。ね、右に一人、左に一人。まあこれ聖書を開かなくていいんですけれども、ここで旧約聖書に書いてあるあることが成就されたと言われています。イザヤ書の53章12節にね、こう書いてあります。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからです。数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。 この背いた人たちと同じように数えられるっていうね、罪人として3人ね、並んで十字架にかかったということですよね。そして先ほど十字架の上でね、見せしめとして死んでいくと言いましたけれども、この時2人の強盗は最後に足の骨を折られて死んでいくわけです。足の骨を折ることによってもう力がかからなくなるじゃないですか。もう呼吸できない、ね、じゃあなんでそういう殺し方かしたかというと、十字架の日って何曜日ですか？金曜日だね。グッドフライデーっていうもんね。金曜日です。はい、じゃあ次の日は土曜日なわけですね。安息日なわけですよ。ユダヤ教でいう、ね。安息日に十字架にさらしとくわけにはいかなかったそうなんですね。だから急いで金曜日のうちに殺してしまわなきゃいけなかったということなんですね。ですが、イエス様はすでにその時息を引き取っておられました。だから足の骨を折られることはなかったんですね。で、ここで詩篇に書かれるこれら二つのことが成就されたと言われています。まず22編17節にはこう書いてあります。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。もう晒されてるみたいな感じしますよね、ここでね。で、34編20節にはこう書いてあります。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。というふうに書いてあるわけですね。だからこれもイエス様の骨が折られることなかったということが成就されているわけですね。まあそういうふうに理解されています。で、この二人の盗賊、聖書には名前さえ出てきません。ですけれども、聖書に含まれなかった書物ってありますよね。異端だとされたもの、または、どう考えてもこれ、何とかの福音書って書いて、何とかの手紙って書いてあるけど、どう考えてもこれ本人書いてねえよなとかね、いろんな理由で聖書に含まれなかったいろいろな書物っていうのがあります。また、カトリック教会やオーソドックスチャーチね、東方正教会の聖書に書いてない伝承、言い伝えっていうのがたくさんありますよね。そういう中で、この二人はいろんな名前で呼ばれてます。で、まあ今日はね、カトリックで使われてる名前を使っていきたいと思います。でないとややこしくなるじゃないですか。右の人、左の人とか、パラダイスに行った人行ってない人。で、そのカトリックで使われてる名前を今日は使ってお話ししたいと思います。まずこの、パラダイスにいるとイエス様に言われた人ですね。この人はディスマスって呼ばれてるそうです。で、カトリックではこの人聖人扱いです。セイント・ディスマス。だそうです。でですね、このパラダイスに行くという話、イエス様とディスマスの会話、ルカ書にしか出てきません。マルコ書とマタイ書にはどう書いてあるか。宗教指導者とか、ローマ兵とかがイエス様を罵りますよね。神の子だったら自分のことを救って降りてこいって。で、マルコ書とマタイ書には、二人の盗賊も、十字架にかかってた二人の盗賊も、一緒に罵ったみたいなことが書いてあるわけですね。だけど、ルカ書にだけ片方が違うことを言ってるわけです。まあ、こうなるとね、いろんな聖書学者の人たちがあだこうだ言い始めるわけですよ。いろんなね、理解をしようと。で、ある学者はこういう言い方をしてました。ギリシャ語の言語を見ると、二人ともイエスに対して不満を表したけど、一人だけが罵ったというふうに書いてあるそうなんですね。まあだとしたらある程度は辻褄が合う。というのは、マルコ書、マタイ書、ルカ書全部正しいかもしれないじゃないですか。ね。最初は二人ともイエス様にうだうだ言ってた可能性がある。で、ディスマスの方だけが途中で悔い改めた方向転換ですよね。自分の気持ちを切り替えた。そうすることができたという可能性もまあゼロじゃないと。まあそこもね、どういう、聖書をどういう理解の仕方するかによって全然違ってはきますけれども、とりあえずルカ書にはこういうふうに書かれていると。で、ここ何がポイントかというと、パラダイスにいるというね、ことを約束されたんだけど、ディスマスって聖霊な、洗礼なんか受けてないですよね。まあ、その時キリスト教的でいうクリスチャン的な洗礼という制度はなかったんですよね。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、後に続く人たちもこのようにしてほしいみたいなことを言ってるじゃないですか。だから、 悔い改めの洗礼となったんだけど、我々が言うクリスチャン的な洗礼はまだなかったから、まあ、ここでなんか、ディスマスの洗礼を受けていないじゃないか、どうのこうのっていうのもちょっと違うんですけども、でも例として、ここにある例として洗礼を受けてない人も、イエス様がパラダイスにいるよ、一緒にいるんだよというふうに、もうすでに誘ってくれてるというかね、手を差し伸べてくれてるというのはちょっと覚えておかなきゃいけないですね。だからといって洗礼なんか受けなくていいとは思わないんです。受けれる人は受けるべきだと思います。受けれない人っていうね、家庭の事情、特に日本なんかは、我が家は仏教だから洗礼なんか受けたらお前なんか感動だって昔はよく言われてた。今でも言う人いるかもしれないし、そこまでしてね、カルトやってんじゃないんだから、家をね、家族を捨ててまでどっかの教会に洗礼を受けて入信っていうのも違うかなと自分は思います。もっとね、大事にしなきゃいけないもの他にあるんじゃないかと自分は思ってます。そこでギャーギャー言うイエス様でもないんじゃないかと自分は思ってるわけですけど、だからといって洗礼を受けなくていいっていう話じゃないとは思います。受けれる人はもう、証としても受けるべきだし、あとやっぱり最近はね、最近とか結構昔からキリスト教会の中にもそういうキリスト教系のカルトの人が入り込んできて内部からごたごたにするということを話を聞くんで、そういうのも洗礼を受けとくっていうのも、まあ人間的な意味だけどね。まあ中にはそういうふうに内部から荒らしてくる人も洗礼を受けちゃったりするんだけど、まあでも、やっぱり自分に対するけじめとか人に対する証としても洗礼を受けるべきかなと自分は思ってます。はい。でも洗礼を受けずにイエス様と共にいるという例もここに挙げられているということで覚えておいた方がいいかなと思うわけですね。ここまではディスマスの話です。で、大体この聖書箇所を読むときにディスマスにばかり目が行きます。ね。彼の話ばっかりなので、じゃあもう一人。もう一人の人の名前は、ゲスタスと呼ばれてるそうですね。ゲスマスっていう、まあ、いろんな名前があって、ディマチュスっていう言い方もあるのかな。でもまあ、さっき言ったように、一般的にカトリックで使われてるのはゲスタスという名前だそうです。でも今回はね、あえてゲスタスに目を向けてみたいと思うわけです。多くの人たちにとってこの十字架にいるとき、十字架にかけられているときってやっぱり本来ね、藁をもつかむ気持ちのはずなんですけれども、それでもなおイエス様のことを罵ろうとした人物、まあ、その程度の認識しかないかもしれないですよね。多分ね。でも、この心境って、この人って、やっぱり私たち自身と照らし合わせてみる必要もあるんじゃないかと思うんですよね。まず、ここで、この人は、ゲスタスはディスマスに指摘されてます。ね、先ほどの聖書ですけれども。お前も同じ刑罰を受けてるじゃないかっていうね。自分で悪いことやったから十字架にかけられてるわけですよ。なのに、お前神だろ、助けろ。これはちょっとね、ある意味、虫が良すぎるようにも聞こえますよね。でも、私たちの生活の中でここまでひどくはないけれども、自分の過ちを棚に置いて神様に願い事ばかりするってしょっちゅうありませんか？ね。例えば、まあ、ちょっと具体的すぎる例かもしれないけど、風邪ひきました。はい。風邪ひいたらどうしますか？神様に癒してくださいって祈っちゃいがちですよね。じゃあなぜ風邪ひいたのかというと、出かけなくていい時、または出かけるべきじゃない時に出かけたかもしれない。ね。例えばそれが仕事であっても遊びであっても、ちょっとしんどいなと思った時に、祈ればよかったのに。祈って今日出かけるべきですか？そういう些細なことかもしれないけれども、常日頃の祈りが足りないがために、ね、何も考えずにちょっとしんどいけど仕事に行かなきゃいけないからとか、遊ぶ予定入れてたからとか、そういう理由で出かけて、風こじらしたことってありませんか？ね、あると思うんですよ。ね、必ず1回2回生きてて。まあ風何回も引きすぎてて、そこまで、ね、深く考えてないから覚えてないだけかもしれないけど、でも、風邪ひいたことない人はいないわけですよね。でも、そういう時の風邪の引き方ってやっぱ自業自得じゃないですか。ね。出かけるべきかな、どうしようかと思った瞬間に祈ればよかったかもしれない。ね、神様の御声を、小さいかもしれない御声を、自分がへりくだって聞けばよかったかもしれない。でも、風邪ひいちゃった。ね。神様とのコミュニケーションをないがしろにしてるのか、ないがしろにしてるから風邪ひいたかもしれないのに、風邪ひいたら癒してください。明日も仕事行かなきゃ。 明日また遊びに行かなきゃ。ね。虫が良すぎるわけですよ。まあ、ちょっとね、具体的すぎる例なんだけど、でも、似たようなことってたくさんあると思うんですよね。自分の判断、決断、神様に委ねずに自分が判断して決断して、その結果うまくいってない、うまくいかなかったから、それを悔い改めることなく失敗した部分だけを神様に、あ、これどうにかしてっていうのはね、もうこれわがままな話ですよ。自己中な話です。よくよく考えたら。それのひどいバージョンがこれだと思うんですよね。イエスの存在、神の存在を知ってたら、ごめんなさい、許してください、だから十字架から下ろしてくださいというふうになりそうなものをね、目の前イエス様がいるのに、どうにかしろよ、ほら、みたいな。ののしったって書いてあるから。もっとひどい言い方で言ったんでしょう、多分ね。日本語にするとここの文はすごい柔らかく、いや、普通柔らかくはないんだけど、ね、大して強く聞こえないんだけどね。だから私たちもこのゲスタスになりうるんですよ。日頃の生活の中で。悔い改めずにね、注文ばっかりする、神様に。どうにかして、ああしてこうしろって言って。まあ、また別の見方で言うと、しんどい時に神様を忘れちゃったりしますよね。神様の力を忘れる。神様のことは信頼できなくなることもある。しんどい時にね。でもしんどい時こそやっぱり神様は目を向けてほしいと思うわけです。その後のゲスタスはじゃあどうなったのか、聖書に書いてません。今日の聖書箇所で、ディスマスにね、そんなお前言えた口かみたいな感じで叱られるわけですよ。今、ここまで来ても、お前は神様を恐れないのかと。うちらはこうなって当たり前なんだよって。だけど、それに対するゲスタスの反応が書いてないんですよ。書いてないから、うちらは決めつけられないです。ね。それは地獄だろうっていう人が多いと思うんですよ。だけど、書いてないんだよね。もしかしたらそう言われて、悔い改めたかもしれない。書いてない。あ、もうイエス様の憐れみによって、愛によって、もうきっとこの人も天国に行ったはずです、というか言いそうな人もありますよね。だけど、言えないです。私たちが裁く側じゃないから。ね、勝手にいろんな空想とか想像で決めつけることじゃないんです。それは気をつけなきゃいけないと思います。それでもってね、バイブルスタディで議論したりするのは楽しいかもしれない。でも、結論出しちゃダメだと思うんですよね。でもちょっとここで考えてみたいんです。まあ、この主語が大きいとか怒られるかもしれないけど、やっぱり統計をね、いろいろ見ると、こういう時に欧米人の多くは白黒はっきりつけたいんですよね。実際そういう、まあ、ビジネスの雑誌の資料が出てます。こういう時は、この国の人はこういうふうな傾向にあるの、ああいうふうな傾向にあるとかね、いろんなパターンで統計を出してる資料を前に見たことあるんですけれども、例えば誰かに注意する時とか、誰かと議論する時、ヨーロッパの人の多くはやっぱり日本人と比べてストレートの言い方で、これはこうだ、だからあんた間違ってるっていうふうな言い方をする傾向にあるそうで、反対にですね、日本人は遠回しな言い方をして気持ちを汲んでもらうような言い方をする。日本人だけじゃないですね、タイの人もそうだそうです。あと、インドネシアだったらちょっと、もう3つね、日本を含む3カ国はやけに片方にか、ね、グラフでは片ように偏ってて、もう片方、もう全然反対側にいる、もうすべてのことをストレートにズバズバ言うのは、イスラエルの人とドイツの人って書いてあったんですけど、アメリカはどっちかというと真ん中の方だったんですね。でも、それにいろんなパターンのこういう時は、こっちの、この国の人たちはこうでっていうね、グラフがあって、やっぱりね、日本人っていうのは、そのグラフの端っこにいることが多いんですよね。で、アメリカの人は反対側にいるか真ん中にいるか、ということが多いんです。で、なんでそんなことを言ってるかというと、このゲスタスがその後どうなったかっていうのを白黒つけたがる人は、日本人よりもやっぱり欧米人の人に多い可能性があるんですよね。で、何を意味するかというと、そのいちいち天国地獄という、もちろん天国と地獄の存在は信じなきゃいけないんだけれども、いちいち誰が天国に行ったか、誰が地獄に行ったかというのをはっきりさせるっていうのは、日本人にはもしかしたら合ってないのかもしれないねってことなんですよ。ね、その、いちいち明確にすることが多い欧米の人たちに反して、 いろんなことを曖昧に済ましときたい、そういう人が多い日本の人たちね。両極端みたいな感じなんですけれども、まあ、ここも答えを出すべきじゃないんですけれども、キリスト教というのは西洋というフィルターを通して日本に伝わってきました。その中にはやっぱりいろんなことを明確にしたいという西洋人の気質が入っている可能性が高いと思ってるんですね。そうじゃなくて、曖昧だからこそ、いろいろな視点で、空気を読むんじゃないんだけど、まあ、近いような形で、明確にしない。曖昧なままにするからこそ、神様に委ねれることってあるんじゃないかなと自分は思ってるんですよね。だとしたら、日本人に対する伝道の仕方っていうね、そういう中にも、もうやっぱりいちいち西洋的なやり方でなくてもいいんじゃないかなって思うことあるんですよ。何が、どういう方法がいいのか分かんないですよ。分かんないんだけど、もっとなんか日本人に合った伝道の仕方って本当はあるんだろうなと思ってるんですよね。だから方法論じゃないんだけど、だからもう日本人クリスチャン少ねえんだよとかよく言うけど、まあそういう原因の一つかもしれないですよね。やっぱり全てのことを明確にしようというのは。わかんないです。自分はすごい、もしかしたらすごいいい加減なこと言ってるのかもしれない。でも神様はそれぞれいろんな国の人たち、いろんな個人個人へのアプローチ、ね、今までも違ったアプローチをしてらっしゃるのを私たちは見てると思うんですよ。聖書の中にもイエス様が人を癒す方法っていうのを変えてらっしゃるし、だからこの国の人たちのやるようにこっちの国の人もやりましょうっていうわけじゃないと思うんですよね。まあ、だから私たち日本人のクリスチャンとしては、やっぱり日本人に対してどうやったら伝わるんだろうなっていうのはね、今までずっとね、100年か200年か知んないけど、多くの人たちが祈ってきたわけだけど、でも私たちも引き続きそういう部分で祈り続けなきゃいけないのかなと思います。まあ、決してちょっと話をそらしたわけじゃないんですけれども、このあまり普段フォーカスされない、あまり普段注目されないこのゲスタスという人の存在も、私たちと照らし合わせながら、たまには考えた方がいいのかなと思いました。今日はですね、最初から残酷であまり聞きたくないかもしれない話から始めたんですけれども、今一度ね、そういう本来なら絶望しかない状態の中でも、父なる神様に許しをお願いしたイエス様、そして人生が終わる直前で方向転換をしたディスマス、さらにはその後どうなったかわからないゲスタス、この3人のね、あることについて、十字架のその3人が十字架に書かれてたと、かけられてたというね、そういう状態でもこういうやり取りがあった。それが何を意味するか、一人一人が言ったこと、それぞれ何を意味するか、私たちにとってそれがどういう意味かというのをね、改めて考えたいと思いました。ではもう一個ね、聖書箇所、これ開かなくていいんですけれども、読みたいと思います。フィリピー人への手紙2章、これ有名なとこですけどね、4節から読みます。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。まさにこれね、十字架の上のイエス様でもあり、このディスマスの思いでもありますよね。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは愛の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神がお目たたえられるためです。アーメン。もう一回言います。今一度、十字架の残酷さ、そこにね、この聖書箇所では3人かけられていた。それぞれの聖書的な役割、私たちへのの中のね、人生の中での意味というのをもう一回考えていければなと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちは本当はあなたの前にへりくだれないことはたくさんあります。都合のいい時だけあなたの御名を口に出して、普段忘れたりあなたに背いたりすることもたくさんあります。 十字架が本当にクリスチャンの飾り程度にしか思わない、そういった信仰生活を送ることもあるかもしれません。ですけど、イエス様が通ってきたこと、それでも、みんなを許してやってくれという、その愛、それによる許し、そういうものを毎日私たちが、感謝できるようにお願いします。毎日がクリスマスであり、毎日がグッドフライデーであり、毎日がイースターであり、そういう気持ちを持って、あなたに感謝しながら信仰生活を、歩めるものとして変えてください。そしてそういうものが詰まった群れでありますように、今後も、この教会を導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。